聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙3章9節から18節。ローマ人への手紙3章9節から18節。第3版では新約聖書の301ページ、新約聖書301ページです。ローマ人への手紙3章9節。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦味に満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。義人はいないと題しまして、清方川牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。だいぶ寒くなってまいりました。互いの健康のためにもまた支えられるように祈りつつ、また日々を歩みたいと思います。今朝もローマ書を読んでいただきました。私たちは結構本当に愚かなもので、外見で見た目でいろいろ判断をしたり、そして決め込んでしまうところがあります。困ったものでもあるわけですけれども、そのようなことは民族と民族においてもありました。使徒パウロは3章でユダヤの民の良いところを語ってきました。すなわち彼らは神の言葉を神から委ねられているということでした。でもだからといってユダヤの人々が心が清く、またその正しいということでもないわけです。ユダヤ人もそしてギリシャ人も、また日本人も、またどの国の人であれ、同じように人は罪人であり、そのことは変わらないわけです。このローマ書の3章の9節にこのようにあります。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからですとあります。そのところにありますように、ここではすべての人が罪のもとに、罪の下にあるというわけです。この言葉は私たちの姿をよく表してもいます。すなわちこの言葉は罪の力のうちにあるとか、あるいは罪の権威のもとにあるという意味合いを持ちます。ですから私たちはどの国の人であれ、みんな罪の支配下にある、罪のもとにあるということでした。そんな罪人である私たちの姿がこの3章10節から18節に次々と語られています。これでもかというほどにですね、次々と並べられています。それは私たちへの言葉でありますので、順を追って今日は少し見ていきます。まず一つは、義人はいないということでした。3章10節に次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。この言葉はこれから語られる人間の罪のリストの始めにふさわしい言葉ともされます。 ある方などはこれは判決の主文のようなものだという方もありますが、確かにそのような重みがあり、義人はいない、一人もいないとなります。この義人たるわけですが、まあ、これは義、すなわち正しい人であります。神の教えを守り行う正しい人のことであるわけです。ですが、その正しいというのは、道徳的に正しいとか、何も悪いことをしていないとか、そういったことではなく、神の御心に従う、神の思いに従う、そのような人が正しい人とこう言われているわけです。この正しい義という言葉は、聖書の重要な言葉でもあります。そして、この義人ということは、それは人々の目に正しいとか、あるいは外に現れたところにおいて正しいということでもないわけです。もっと深みもあり、もっと深いものでもあり、神の目から見られて正しいかどうかということになります。何もかもすべてご存知の神、その神の前に正しいかどうかということでした。私たち人々は、私たちはですね、結構いろんな人々の前ではうまく取り繕うこともできます。ですが、神の前となるとそうはいかないわけです。正しいと思えるその行いや行動でも、心の深いところの動機はどうかと問われればどうなるかなとなります。意外とやましい動機があったり、あるいは醜い動機がそこに潜んでいたりということもあります。また正しそうに見えていても、心の中では憎しみや、あるいは妬みや、嫉妬や悪意が隠れていることもあります。まあそんなことまで考えれば、確かに神の前においては義人はいない、一人もいないとなるかと思います。もし私たちが自分は義人であるというとすれば、それは本当に自分のことが全くわからないのか、嘘つきかとなってしまうかもしれません。聖書はここでまず本当にその判決の主文のように、義人はいない、一人もいないと厳しく語りました。そしてさらにはこの悟りのある者もいないとあります。三章十一節で、悟る者はいない。悟る者はいないとあります。まあ、悟る、悟りとあるわけですが、この悟りというのは、いわゆる仏教的な意味での悟りではもちろんないわけです。仏教でいう悟りとはどういうものかについて、ある仏教学者は、こんな例えを持って、語りました。すなわちその悟りというのは、外見に惑わされずに真実を見ることのできることだというわけです。外見に惑わされず真実を見ること、それが悟りだというわけですね。そしてこのように言うわけです。例えば、とても美しく魅力的なそのような人を見たときに、人は誰しも心を騒ぐかもしれない。でもそんな時にも、その美しさの下にある骸骨を見ることができ、外見の美しさに惑わされずに人間の姿を見ることだ、それが悟りだと、その仏教学者は例えを持って語るわけです。そして美しさは皮一枚というわけですね。確かに美しいといっても、顔の皮一枚だ、それしかないという、まあそんなことをこう語るわけですね。ですが、この聖書でいう悟りとは、そういった悟りではないわけです。それは、神に関しての正しい知識や、あるいは真理についてそれを知らない、そういったことではないということでした。ですから、神に関しての正しい知識や真理について、それを知る人が悟る人であり、悟りのない人々というのは、そういった神についての正しい知識や真理について全く知らない、そのような人々であるというわけです。神様についても 無知とも言えるわけです。人は宇宙に人間を送るまでになっても、でも神についてとなると悟りがなく神の前に無知であるというわけです。知性も理性もある人が時には根拠もない迷信に惑わされたりする姿もあります。私たちはどうだろうかとなるわけですが、神の前に本当に神に対する知識あるいは真理において本当にそういったものを知っている、そのような悟りのある者はいないと厳しく言われます。でさらには11節で神を求める者はいないともあります。11節のところで神を求める者はいない、これもかなり厳しい言葉でもあるかと思います。私たちはいろいろなものを求めます。幸せを求める、あるいは楽しみを求め、あるいは結婚を求め、あるいはお金を求め、いろんなものを求めていきます。それらを求めてはいけないということでは決してないわけです。ですがそれらと同じほどに、あるいはそれ以上に神を求めているかとなると疑問となることがあります。信仰のこと、あるいは神様のこととなると途端に求めない、求道心もなくなっている。多くの案内を配っても、あるいはお渡ししても、人々はそれに気にも留めず、神のこととなると、まあ、無関心となってしまい、残念なところもあります。もちろん人は弱いものですから、病気になったりあるいは失敗をしたりした時には神を求めることもあります。困った時の神頼みとなることもあります。別にそれを否定するものでありませんし、そのような時には真剣に神をですね、改めて求めてほしいとも思うわけです。そして神を真剣に求めるならば、きっと神を見出すものでもあるわけです。聖書でも、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともある。確かに神は私たち一人一人から遠く離れていない、そんなふうにも言われます。まあ、ところが神を求める人は本当に少ない、いないというわけです。さらにはこの十二節を見ると、離れたものになったとあります。すべてのものが離れていきとあります。離れたものになる、第三版の訳では迷い出たものともなっています。ここでは人々が神から離れていき、そして迷い出たと言います。これは人々が神のもとを離れて変な方向へ行ってしまった、そして神のもとへ帰らなくなった、そんな姿があります。この神のもとから迷い出た姿は聖書でもいろいろなものに例えられています。皆さんご存知の通り、例えば迷子の子羊もそうでした。群れについていくことを好まずに、まあ、自分勝手な方へ行って迷い出てしまう。そんな風になると狼や様々な獣によって襲われるという危険があるわけですが、ところがそのように群れから離れて迷い出てしまった子羊、あるいはあの放蕩息子のように欲に惹かれて父のもとを離れていってしまった、そしてどん底の生活をするようになってしまった。でももちろん彼の場合はそのどん底の中で本心に立ち返って父親のもとに帰ったわけですけれども、そのように欲やさまざまなものに惹かれて、そして離れていってしまう、そして迷ってしまう、そんなふうなものになってしまっているというわけです。聖書では私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったとあります。羊のように、あるいは迷いやすい羊のように迷い、自分勝手な道に向かっていった、それが私たちだというわけです。私たちは本来神のもとにあるべきでした。それなのに迷い出てしまった。そうなると心には平安も喜びもない、いろんなものによって気を紛らわしてもなかなか迷い出たもの、離れたものとしては平安がないわけです。アウグスチヌスが 私たち人間は神に作られたものだから、神のもとに帰るまでは平安が得られないと言いました。神に作られたものであるから、神のもとに帰るまでは平安が与えられない。本当にそうであると思います。神に作られたからこそ、神のもとに帰らなければ平安がないということでした。さらに12節に行きますと、無用なものになったとあります。無用なもの誰も彼も無用なものとなった。以前の訳では無益なものとも訳されたりもします。この無用あるいは無益というのは、いわゆる腐ったということを指しているようですね。腐っていなければ大いに役立つのに、腐ったためにもはや役に立たないものになってしまったということでした。そして役に立たないだけではなく、腐ったためにそれこそ悪臭を放ち、それこそ迷惑をかけてしまうものでした。神を離れ罪の中に生きていると、そんなふうなものになってしまうというわけです。神の栄光を表すべきものが神の名を汚してしまう、人の役に立つべきものが人々を傷つけるものになってしまう、そんな無用なもの、無益なもの、私たちはどうだろうかとあります。自分は神にとって、あるいは人にとって有益なものだろうか、有用なものだろうか、それとも無用な無益なものだろうか、そんなふうな問いかけさえもしてしまいます。聖書はここで、人は無用なものとなったとあります。さらには12節で、善を行う者もいないと言います。善を行う者はいない。まあこう言いますと、でも反論ももちろんあるかと思います。この世界には善を行っている、良いことを行っている人々が多くいるではないか。よく昔ありましたが、小さな親切運動もありました。あるいは赤い羽の募金もあります。その他さまざまな慈善活動もあります。確かに善を行っている、そして私たちもそれに関わってもいるかと思います。ですが、私たちの良い行いというのはどれほど良いものとなっているかと考えさせられるところもあります。良い行いと言いつつも、心には本当の意味で愛がなかったり、あるいはしてやってるんだというおごりがあったり、人を見下すような思いがあったり、あるいは人に見られ褒められたい、そんな思いがあったり、本当に純粋なんだろうかと問われたりもします。人のためと言いながらも、実は自分のためである場合もあります。そうなると本当の意味で善を行うものとは言えなくなってしまいます。聖書はここで、善を行う者はいないと言います。さらには、この言葉で人を傷つけたりもしているというわけです。13節から14節のところです。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。かなり厳しい言葉で言われます。私たちは実に多くの罪がありますけれども、言葉で罪を犯してしまうことも多くあります。言葉の罪もあります。ここで私たちの喉は開いた墓だと言われます。お墓、特に土葬の場合はそうでしょうが、内側はですね、醜く、また悪臭を放つようなものが満ちているわけです。そして言葉の罪が生まれます。ここで私たちの言葉の罪が、この欺き、あるいは害毒とも言われています。欺き。舌で人を欺く。確かに私たちの周りには欺きが満ちています。人を騙すような商売もあれば、それこそキツネとタヌキの化かし合いだという人もありますが、本当に人を騙すような言葉での欺きがあります。私たち自身も、 欺かれたこともあるかもしれませんし、あるいは騙したこともあるかと思います。そのような欺きがあり、さらには害毒があります。唇の下にはマムシの毒があるとあります。毒はまさに人に害を及ぼすものでした。傷をつけたりダメにしたりします。確かに私たちは実に多くの人々を振り返れば言葉で傷つけたり、あるいは痛めたり、そんなことがあったでしょうし、そのような覚えもあるかと思います。言葉によってさまざまに傷つけるということもあったと思います。さらには15節から17節には破壊と不和をもたらすとあります。15節からね、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの口には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らないともあります。破壊と不和ということですけれども、私たち罪人の足は血を流すのに早いとあります。血を流すものであり、そこに破壊や悲惨をもたらすというわけです。まあ、私たちは実際に人が人を傷つけるという、そんなニュースやそういったものをよく耳にしたりします。そういった記事はいくらでも見出すことができます。溢れてもいるわけで、まあ、嫌になるくらいそういったことがあります。そしてそんなところですから、平和というものももちろんないわけです。人と人の集まるところにおいても不和やあるいは争いが生まれてくる。平和を作るものは幸いだと言われて、平和を作るものであるどころか全く逆の生き方をし、その中でですね、破壊やあるいは不和や争いをもたらしてしまう。そんなですね、この罪人である私たちの姿があります。でさらには18節には、神への恐れがないとあります。彼らの目の前には神に対する恐れがない。神に対する恐れがない、まあ、これまでいろいろな罪のリストが挙げられてきました。まあ、それらのさまざまな罪がどこから来ているのかと考えさせられると、結局は神への恐れがないためとも言えます。もし神への恐れがあるならば、罪に対しての恐れも持ち、罪から離れることもできます。ですからもし私たちが罪に対して平気となっているなら、それは神への恐れが失われているからでもあるわけです。恐れるべきもの、人の顔やあるいは顔色やそういったものよりも何よりも神を恐れなければならない。そのことが聖書が進めているところです。私たちは誰であれ、すべての人が罪人であるということを聖書は語ります。義人はいない、一人もいない、かなり厳しい言葉です。でもだからこそ、神の子イエス・キリストの身代わりの救いが必要であるわけで、救い主イエス・キリストが必要であったわけです。そんな罪の中にいてどうしようもない、罪のもとにあった私たち、その私たちを救うために、神は神の子イエス・キリストを救い主として世にお与えになったわけです。今は大降節であり、そしてやがてクリスマスの礼拝も迎えますけれども、このイエス・キリスト、救い主であるイエス・キリストの誕生を私たちは心から待ち望み、そしてイエス・キリストにあって罪の許しを受け、また永遠の命を受け、そして本当の意味での素晴らしいクリスマスを迎えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この世ありがとうございます。聖書ではこれでもかこれでもかというほどに私たちの罪深さをえぐり出そうとしておりますけれど、神様、それがで私たちが罪の悔い改めに進み、また罪からの救い主であるイエス・キリストへと導かれる、そのための大切なものであることを思います。病においても本当に悪いところを見出し、それを取り除いたり、あるいは癒したりする、本当にそのように私たちももう一度自らの罪深さを見るところから、 また救いへと導かれますようお願いいたします。また神様、私たちが本当にそのような罪の中ではなく、あるいは罪のもとではなく、あなたにあって日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人お一人がどうぞ置かれたそのところどころにあって、日々多くの戦いもあり、まだ困難もあり、祈らされることも多くあると思いますが、あなたご自身が共にいてください。どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。